この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りします。毎月第2水曜日のこの時間、日々の生活の中ではあまり体験しませんが、いざ直面した時にどうすればいいのか、例えば相続、会社の登記、成年後見、そして裁判書類の作成など、そんなシーンに的確なサポートをしてくださいます司法書士の皆さんにお悩みへのアドバイスいただきたいと思います。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部から岡本さんをお越しくださってます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いつもは最後にご案内するんですが、無料相談というのは以前はね、はい、ずっと定期的にされてましたけども、この時期はなかなか開催が難しいようですね。
そうですね、ちょっと大変ご迷惑をかけてますけど、はい、
会場にされているところがこう換気ができない場所、
そうですね、換気があまり良くないところですので、はい、ちょっとしばらく見合わせてます。
はい、まあ、ご高齢の方もこういう事案いろいろ相続になるとね、
そうですね、はい、いらっしゃいますので、
また再開ねされますから、はい、それまで皆さん ねお待ちいただきたいと思います。さて、それでは早速今日の事例からお伝えしていきましょう。はい、先日夫が亡くなりました。相続に関する手続きを教えてください。また夫は会社を経営しており、その会社の代表取締役でした。会社はどうなるのでしょうか。また会社名義で多額の借り入れがありますが、私たちが借金も相続するのでしょうか、というお悩みということです。よろしくお願いします。
はい、そうです。まず亡くなられたら、まず何からしていいのかというのは、分かられない方が結構いらっしゃると思うの で、はい、今日はまあ流れ的なものですね。
はい、
で、まあ、死亡届とかそういうのはまあ、ね、お葬式終わった後に、はい、まあ、葬儀屋さんとかが、ね、
いろいろ手続きは、はい、教えてくださいますね。
ですけど、その後例えば財産の処分とか、はい、そういったことですね。でまず一番確認してほしいのが、まず遺言書が残ってるかどうかですね。
そうですね。
ですが、遺言書が残ってれば、まあ、その遺言書通りに従うっていう形になります。はいはい、
これでよくこの中でいろいろお話を伺っているので、はい、耳どしまになってます。遺言執行書とかいうおっしゃってますけども、
はい、遺言執行者ですか。
執行者、
はい、
いらっしゃらなくても家族だけで開けてもいいんですか。
そうですね、相続人ですので、
はい、
まあ、内容にもよるんですけどね、例えばその、公正証書なんかで作られている場合は結構なんですけど、はい、まあ、例えばその、タンスの奥から封筒に入った遺言書と書かれた紙が出てきたと、でそれは、まあ、逆に開けずに、もし封を切ってなければ開けずに、そのまま裁判所の方に持ち込んで、兼任手続きっていうのをちょっと取っていただかないといけないんですね。
それはしないとダメというか、後々揉めた時にっていうことですか。兼
任手続きをしないと遺言書っていうのは、はい、効果がないんで。
そうなんですね。
はい、ですから例えば法務局でその遺言書を使うときには、必ず兼任手続きを受けてないといけないんですけど、ただ公正証書で作られている場合なんかはその必要がないと、交渉人がきちっとも、関与してますんでね。
そうですか。はい、じゃあ開けるときには封をしてあれば兼任手続きをする。
封がしてなくてもそうなんですけど、別に封を開けたからといって無効になったりすることはないんですけど、まあ、まずもう発見されたら、まあ、触らずにそのまま、はい、裁判所の方で兼任手続き取っていただければいいと思います。
は
い、
そうですか。はい、これはぜひちょっとなかなかドラマなんかでもあんまり描かれてないことなので、
そうですね、まあ、あまりね、兼任手続きって言っても、その中が正しいかどうかではなくて、ちゃんと法律にのっとった形の書類が作成されてるかという、手続きに従ってるかだけなんで、はい、内容がどうこうというわけではないんで、ですから、まあ、開けていただいてても特にそれが無効になるということでもないですので、
効果のある遺言書かどうかのお墨付きをいただくという、
その遺言書が、手続き法律にのっとった形で書かれてるか、
はい、
例えば日付を書いてないといけないとか、住所と名前が書いてないといけないとか、はい、そういったことを全部確認するだけなんで、ですから内容が正しいとか、内容が向こうが有効ってそこまではしてくれないので、はい、それはまた別の話になってくるんですけどね。
遺言書としての効力を出すものかどうかという、
はい、遺言書として成り立ってるかどうか、
有効か無効かという、
はい、
そうですか。はい、わかりました。 そしてない場合もありますね、
はい、ない場合はもう、はい、まず一番最初は通常 の、 法定相続、まあ、民法に定められている相続、はい、まあ、法定相続、法律で定められているので、はい、法定相続っていうんですけど、まあ、法律で定められた割合っていうのがありますので、はい、それにのっとって皆さんで財産を分けるという形ですね、はい、ですから、まあ、例えば奥さんだったら2分の奥さんと子供がいらっしゃったら2分の1、はい、奥さんが2分の1で残りの2分の1を子供たちで分けると
頭数では、
ええ、で子供がいないときは親に行くとか、はい、いなければ兄弟に行くとかってそれ決められてるんですね、はい、で それにのっとって、割合で相続していくという形になります、
はい、
でその割合でそれはもうあくまで法律に定められてるんで、はい、もう亡くなったと同時に自動的に発生する相続なんですけど、はい、それと違う割合で相続したいという場合があると思うんですね、はい、そういう時は皆さん相続人全員で遺産分割協議っていうのをしていただいて、はい、遺産の割合を、相続決めていただく協議をする、
はい、これが割と皆さん仲良く平和的に
そうですね、
解決する方法という感じでしょうか、ね、
はい、例えば、まあ、お母さんにはもう、家をする、はい、その代わり、まあ、預金はいくらか子供に多めにちょうだいねとかいう、はい、まあ、それはもう相続人間で自由に、は
い、相続される皆さん方が納得すればどんな形に落ち着いても大丈夫、
そうですね、はい、
はい、分かりました。
であと、まあ、これが一般的な相続なんですけど、はい、あとですね、例えば亡くなった方が負債をたくさん抱えられてた、
はい、平たく言ったら借金ということですね。
そうですね、借金ですね、はい、借金をたくさん持ってたと、
はい、
で残した財産よりか、まあ、プラスの財産ですね、よりか借金の方が多い、多かった場合なんかは、はい、借金も相続の対象になりますので、ね、はい、ですからそういう時はもう明らかに借金の方が財産を持っている財産より多い場合はもう相続放棄という手続きを取っていただく必要がありますね、
はい、
でこの相続放棄の手続きはいつでもできるというのではなくてですね、はい、亡くなった方の死亡を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所の方にしていただく必要があります、
はい、ここが亡くなってからじゃなくて
知ってから
ですね、
はい
はい、
ですから例えば離れて暮らしてて亡くなったことを知らなくて、でその間3ヶ月過ぎてしまうとちょっと不利なんで、はい、知ってから3ヶ月という形になります、はい
はい、分かりました。期限があるということを覚えておかないといけませんね。
で、まあね、この方なんかも当てはまるのかもしれないですけど、次4番目ですね、はい、次は、借金とプラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いかわからないっていうケースがやっぱりあるんですね、
は
い、
で
一応まあ、財産調査、まず亡くなったら財産調査していただきたいんですね。借金がどれだけあるのか、はい、でプラスの財産がどれだけあるのか、でその時にまあ時間がかかりそうでしたらね、この上の相続放棄、3ヶ月以内にしないといけないって言ってましたけど、これを伸ばすこともできるんですね。
そうなんですね、はい、はい、
で、あとさらにもっとかかりそうな場合なんかはこの限定承認、亡くなった方の残した財産の中だけで負債を負担をするという制度があるんですね、
はい、はい、
まあそのまあ、例えばその方が亡くなった負債をたくさん抱えてたと、
はい、
でももう亡くなった財産、その財産はもちろん全部負債で返済するんですけど、あとはもう、うん、相続人は一切負わないよ、負担はしないよというような限定して、債務を限定して、
はい、
残した財産、普通例えば負債も全部
そうです、ね、
相続すると、
はい、
残した方の亡くなった方の財産で払いきれなかったら自分の財産から払わないといけないんですけど、それをしなくていいという形なんですね。ただこれは相続人全員でする必要があるんですね、で家庭裁判所に申し立てをしないといけない。であと例えば官報に広告を出したりとかですね、債権者を探したりとかですね、そういったことにすごく手間はかなりかかるあれなんですけど、まあ この亡くなった方がどんだけ借金残しているかわからないといった時には、こういった限定承認という手続きも必要にはなってくると思います、はい、
そういうのもあるというちょっと頭の片隅に置いておいたらいい、ね、はい、ということですね。
ですからもちろんこの結果、はい、負債の方が少なかったら残った財産は自分たちがまたそこで分けられるという形にはなりますので、ね、
はい、わ、はい、かりました。
ただ手続きはかなり複雑ですし、時間もかなりかかります、はい、
そうですか、はい、わかりました。
まあ、一応まあこういう形で相続、どのような形で相続していくかということを決めていくわけですね、
はい、
で一応それで決まって、手続きに、はい、相続の手続きに入っていくんですが、はい、まず一番最初にしていただきたいことは戸籍を集めることなんですね、
はい、
亡くなった方の相続人を確定しないといけませんので、
そうですね、
まあ、たまになんですけど、まあ亡くなった方がお子さんと認知されてたりとかっていうので、うん、もう本当お子様たちもご家族も知らないような、やっぱり相続人が出てきたりもすることもやっぱありますので、ね、
はい、
そういうのをきちっと確定するために戸籍をすべて集めます、
はいはい、つまりその亡くなった方が生まれるところまで遡っていくということ
ですね。
そうですね、私、はい、父の時にもしました、はい、確かに
出生から死亡までね、この方に、はい、まあ、子供がいらっしゃったとか、
はい、
相続人になる人が他にいらっしゃらないかということをもう全て調べるんですね、
はい、
で戸籍って実は一通だけじゃないんですよね。出生から死亡までっていろんな、
そうなんですよね、はい、びっくりしました。
ですから結婚前は、まあお父さんの
自分の両親の
席に入ってたり、で結婚したらまた
新たに
戸籍ができたり、
はい、
逆にこう結婚して、まあ、配偶者の、戸籍に入る方もいらっしゃいますし、
そうですね、
でまたあと転籍っていうのもあります。戸籍を変え、戸籍の本籍地を変える場合なんかでも、
はいはい、
前の本籍地の戸籍は閉鎖されて新たな本籍地でまた、戸籍が作られるんですね。ですから結構、何枚か、
そうですね、私も戸籍って父の取るときに一つでいいのかなと思ったら、出生のところから遡っていくし、途中で本籍がもし変わってたら変えなきゃいけないしって言われて、いろいろあるんだなと思ってたくさん取り寄せました、結局
で亡くなった方はもう出生から死亡までの全部が必要になってきます、
はい、はい、
で次、まあ、今度相続人の方ですね、
はい、
その相続人の方は、戸籍証本だけで、まあ、その方が生きてるか亡くなってるかということを調べ、はい、もちろん亡くなってたら今度その相続人のさらに相続人も探さないといけないんで、同じような手続きですね、
はい、
出生から死亡まで、もし亡くなった方がいらっしゃるんでしたら、出生から死亡まで全部集めないといけないという形で、
なるほど、なかなかこの手続きっていうのはいろいろ転勤して回ったりされてるとややこしいですね。
そうですね、転籍とかされてたり、
はい、
してると結構枚数がかさむ
時もありますし、ね、その市役所に県庁所在地ですかね、
はい、
に問い合わせて、
そうですね、
いろいろ伺った覚えがあります、
は
い、
ですから必ずしも住所地と本籍地が一緒とは限らないので、
ね、そうですね、
三田に住んでても本籍地は例えば大阪市にあるとかっていう方もいらっしゃるので、その場合は大阪市の方で取っていただかないといけないっていう形になりますので、はい、
そうですね、このなかなか手続きが大変ですね、戸籍の集めるというのは、ね、
これがおそらく一番手間がかかると思います。
面倒なことですね、
で必ず金融機関とかそういうところでも必ずその相続の手続きを取ろうとすると必ず戸籍
必要な書類
求められます、
はい、
でその都度まあ戸籍結構ね20枚30枚になるケースもあるんで、その都度その、ね、戸籍、渡してコピー取ってもらってとか、もしくは原本を全部渡すっていうところもあると思うんで、いちいち結構1枚って結構高いんですよね、戸籍も
結構しますね。そうですね、はい、
で最近法務局の方でですね、その法定相続証明情報っていう、
はい、
制度がありまして、
はい、法定相続証明情報、
この方の相続人はこの人たちですよということを法務局が証明してくれる 戸籍を全部提出して、はい、でこの方たちには証明あの相続人であることを証明してくれるの、うん、証明書を発行してくれるんですね。
それは便利ですね。
そうですね、申し立てをしたら、はいはい、で年金とか、相続税とかの申告とかにも使えたりしますし、 あ、はい、あとまあ銀行さんでも、これ出せば戸籍いりませんよっていうところもやっぱり今結構出てきてますので。
そうなんですね、
ですから、であと申し出してれば、1回申し出すれば再発行ももちろんできますのでね、
はい、
後でまた必要になったらまた取り寄せてっていう形も可能です、
は
い、
なるほど。
5年間保管される。
あ、5年間、はい、あ、そうですか、はい、わかりました。じゃあちょっとここまでまずは手続きをいろいろ教えていただきましたので、はい、1曲入れてまた後半も詳しくご紹介いただきましょう、はい、この時間は教えて司法書士さんをお届けしております。兵庫県司法書士会伊丹支部のご協力でお送りしております。今日のご担当は岡本さんです。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
では早速もう一度今日の事例をご紹介していきます。先日夫が亡くなりました。相続に関する手続きを教えてください。また夫は会社を経営しており、その会社の代表取締役でした。会社はどうなるのでしょうか。また会社名義で多額の借り入れがありますが、私たちが借金も相続するのでしょうか、ということで、相続の手続き順を追って遺言書の確認なければ、法定相続、遺産分割協議、相続放棄、限定承認、こういう種類のお話もいただいて、そして戸籍をなかなか作業として大変ですけども集めましょうというお話までいただきました、はい、次はどんな動きをすればよろしいでしょうか。
で一番重要な財産調査ですね。
あ、はい
はい、まずお金、現金がどれだけあるか、はい、であと預貯金、はい、不動産ですね、
はい、
であと株とかの有価証券、あ、はい、であとゴルフの会員権なんかも財産になりますので、
はい、
ありとあらゆるものが、まあ、なりますね。であと車、
はい、
で先ほど見ました借金も一応、まあ、マイナスの財産という形で、
はい、
ありますので、その辺の調査もすべて必要になってきます、
はい、
で例えば、まあ、会社なんかされている方なんかはいろいろといろんなところとやっぱり取引もあったりするんで、
はい、
個人としてですね、そういった借金がないかっていうのはやっぱり調べるのに時間がかかったりするの で、
そうですね、
で先ほど相続放棄とか、承認相続をするかしないかっていうのを決めるのは知ってから3ヶ月以内ということで、
ね、
お話しさせていただきましたけど、
はい、
これを先も言いましたけど、3ヶ月延ばすことは、ごめんなさい、3ヶ月過ぎても、その期間を延ばす手続きを取ることはできます、
はい、
財産調査はちょっとするんで、承認や放棄する考える期間をですね、ちょっと延ばしてもらえませんかということを家庭裁判所に申し立てると、
はい、
その期間、伸びますのでね。
例えばどのぐらい伸びるんですか。
それはもうケースバイケースですよね。これぐらいかかりそうなんでこれぐらい伸ばしてくださいっていうような感じですね、
はいはい、ということは変な言い方ですけど、上限があるからこれまでにじゃなくて、ちゃんとこう理由を説明していけば、
一応この手続きも3ヶ月以内っていうのは基本原則はですね、はい、
伸びるそのあれです、伸ばしてもらう期間はどのぐらいというのは、理由をちゃんとお伝えすれば、
そうですね、
上限があるわけではなく伸ばしてもらえるということで
ね、
申請すればということですね、はい、わかりました。ただし3ヶ月以内にしておかなきゃダメだということですね、はい、わかりました。そして調べた結果の次の段階になるんでしょうか。
はい、で調べた結果、特にプラスの財産が多ければ普通に相続すればいいですし、法定相続でもいいですし、遺産分割協議してもいいと思うんですね、
はい、
で今度マイナスの財産が多い場合ですね、その場合は、相続放棄、するのが一番、もちろんね、借金ちゃんと返すんね、亡くなった方の借金を返していくというあれがあれば別に放棄はしなくていいんですけど、
はい、
明らかに借金の方が多ければ相続放棄ということもやっぱり考えていかないといけませんし、
はい、
先ほども言いましたけど、どっちかわからないと、借金が多いのか、
はい、
どんだけ借金しているのかっていうのもなかなかね、後で例えば出てきたりするケースもあるんで、そういうのを、やっぱ限定承認という方法も取る必要も出てくるとは思います、
はい、
時間と、労力はかなりかかるんですけど、
そうですね、はい、 そしてこの方が一番心配してらっしゃる会社名義の多額の借り入れ、ね、はい、これはどうなっていくんでしょうか。
まあ、会社と、はい、例えば亡くなった方が会社経営されてるんです、うん、で会社と言ったら経営してた方っていうのは基本別人格で、はい、会社は会社で一つ の法人っていう形で、まあ、人とみなされるんでね、ですから全然会社と個人、例えば社長とか、はい、取締役とかね、まあ、一切同一視はされないんですね、
はい、
ですから会社が借りた借金っていうのは、はい、あくまで会社の借金であって、例えばそこの代表取締役とか、そういった方の借金、その方たちが借金をするわけではないんですね、ただ、まあ会社が借り入れするときに代表取締役の方にね、保証人になってくださいっていう、やっぱり金融機関さんも多いと思うんで、そうなってる場合は今度その、はい、保証債務っていう、保証した借金ね、肩代わりとおかしいですけど、まあ、保証ですね、保証してる部分に関しては、亡くなった方の借金になります、
ね、
会社の方が払えなければ、会社の方が払えなければその保証人の方に、
保証人の方が払う義務が発生する、
その義務は引き継ぎますので、そこもご注意いただきたいですね、
はい、
で、まあ、個人、まあ、会社形態にしてなくてですね、個人事業主としてされている方はもうそのまま、まあ、個人の借金として、普通の借金、その方の借金という形になります。
ちょっとこの、会社はどうなるんでしょうかっていうのもありますけども、これはどうなんでしょう
ね。会社はね、基本その、株主っていうのがいてます、
はい、
まあ、ほとんどが、まあ、ご自身で出資されてご自身で会社を作られる方が多い、はい、まあ、大手なんかは別ですけど、はい、株主が、まあね、一般の株主、上場企業なんかは一般の、ね、方が株主っていう形になってるんですけど、まあ、通常の、まあ、会社、ほとんどの会社がまあ中小企業だと思うんで、まあ、ご自身で出資されて会社を作られてってやる、でこの出資した、まあ、株主、株権なんですけどね、その権利っていうのは相続できるんですね、ですから、その亡くなった方がその会社の株主であれば、その株を相続人が相続するんですよね、そしたらその会社の、まあ、株主として、会社のオーナーとして会社を運営していくこともできますし、誰かに運営させることもできます。でもちろん会社を閉じることも可能です。はい、
なんか会社はもう株が譲り受けられるから、
そうです、
その後の方針は、はい、譲り受けた方々が話し合って進めていけばいいということですね。
ですから、まあ、言った株主の地位を譲り受けるっていうことで、相続して、でその中でその会社をどうするか、なくすのか、自分たちでまた経営するのか、はい、また全然別の人に、例えば譲渡して、会社の譲渡として経営してもらうのかとかっていうのは、それはもう株主が決めることですので、はい、
分かりました。今日のポイントはどこになるでしょうね。
そうです、ポイントと言いますと、その、はい、まあ、一応今日の相続ですね、
はい、
相続の流れ的に、亡くなって、亡くなって、手続きがなかなかわからない方がいらっしゃると思うん で、
そうですね、
その流れでしていくという部分ですね、はい、であと戸籍なんかで、まあ、集めるのは一旦集めないとはいけないんですけど、何度も集めるんではなくて、まあ、法務局でそういった法定相続証明情報なんかを作成して、でもいいと思います、
はい、今日初めてお聞きしたこの法定相続証明情報って、はい、これはもう最近ですか。もう
そうですね、はい、ここ、まあ、数年ですね。
あ、じゃあ、ご存じない方も、ね、多いと思いますけれども。
そうですね、ですから、まあ、紙一枚でそう証明できるんで、便利といえば便利です、はい、ただやっぱり法務局の方に申し出は必要になってきますので、
そのためにはまず集めた、
そうです、必ず戸籍は集めないといけませんので、はいはい、その手続き、ただその何度も何度もその、束の戸籍を持って、銀行に行ったりっていう必要はないので、
はいはい、じゃあそれを法務局に持っていけば、はい、いわゆる法定相続証明情報というのをいただけて、はいはい、それが便利に相続税の申告だったり、はい、年金だったりの手続き、それから、例えばまあ銀行も、はい、そろそろ使えるようになってきたということですね、 それからこの方の場合は会社名義の多額の借り入れがあるけれども、そこが例えばその取締役の方が保証人になっていなければ、
そうですね、
はい、会社とその取締役とは全然別人格だから、ねはい、借金を背負わなくてもいい
ということですね、はい、
ということですね。はい、分かりました。ありがとうございました。今日のご担当、兵庫県司法書士会伊丹支部から岡本さんお越しくださいました。どうもありがとうございました。そして番組の始めにもお伝えしましたが、現在はコロナの新型コロナ感染の、拡大予防のため、相談日は無料相談日はお休みとなっております。そしてお問い合わせ、兵庫県司法書士会総合相談センターまで、お電話でお問い合わせいただきたいと思います。電話番号は 078-341-2755 078-341-2755 となります。本日の放送は明日までにハニー FM のアーカイブにアップされます。スマホやパソコンでいつでもどこでもお聞きいただけます。次回は5月12日にお送りします。来月もぜひお聞きください。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。